私たち人生には必ず問題、試練が来ます。試練のない人生はありません。しかし問題が解決することを私たちは願いますが、解決も勝利ですが、問題の中にあっても私たちは勝利することができます。その中にイエス様、その中でイエス様を褒めたたえ、全てのことに感謝するということです。どうぞ問題があってもなくても勝利の人生を送ってください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに旧約聖書です。伝道者の書11章を開いてください。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきます。聖書を朗読者の人が読んだ後、この箇所皆さんと一緒に声を出してお読みいたします。では美穂姉妹、11章の6節だけ読んでください。
朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけない。あなたはあれかこれかどこで成功するのか知らないからだ。2つとも同じようにうまくいくかもわからない。
はい、じゃあ一緒にお読みいたします。はい。朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけない。あなたはあれかこれかどこで成功するのか知らないからだ。二つとも同じように馬に行くかもわからない。今日は今読んだところ、朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手放してはいけない、この御言葉より種をまき続けなさいというタイトルでお話をいたします。種をまき続けなさい。では種とは何でしょうか。福音書の中には有名な種まきの例えがあります。ここに何か挟んでマタイの福音書13章を開いてください。では見ほしまい、13章の初めに3節から9節までを読んでください。
イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさい。
はい、イエス様はここで天国のことを種まきの例えから語られました。これと同じ内容、平行記事といいますが、マルコ4章、ルカ8章にも記されています。ここでは 種が道端、土の薄い岩地、茨の中、よい地にそれぞれまかれ、その結果どうなったかが記されていますが、最後のよい地のところを見てみましょう。13章の23節を見ほしま読んでください。
ところが与一にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。
与一にまかれた種はですね、30倍、100倍、60倍、30倍になったと、こう書いてあります。種とは何でしょう。それはこの神の御言葉です。そのことはマルコ4章14節に、種まく人は御言葉をまくのですとあり、ルカ8章11節に、種は神の言葉ですとあります。では神の言葉をどこにまくのでしょうか。それは兄弟姉妹、皆さんの心、ここで土地はあなたの心を表しています。すなわち心にまかれた神の言葉、皆さんがこの神の言葉を聞いて悟るならば、つまり行い続けるならば、その人は本当に実を結び、 あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。今年のこの教会のテーマは、先ほど一緒に唱えましたヨハネ15章の8節、あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって私の父は栄光を受けになるのです、ですね。実を結ぶ、これが今年のこの教会のテーマです。兄弟姉妹、皆さんが幼子のような素直な心でこの神の御言葉を受け入れ行うならば、あなたは今年1年、またあなたの人生を通して豊かな実を結びます。マタイでは4つの畑のことが記されていますが、今日私は皆さんが蒔き続ける4つの種についてお話をいたします。私たちは今年1年どのような種を蒔き続けたらよいのでしょうか。第一に蒔かなければならない種、それは第二テモテ2章の8節を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。第二テモテの2章の8節です。では美穂姉妹読んでください。
私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい、ですね。この教会は、これ教会とは人、皆さんのことです。教会は建物やプログラムではありません。皆さんが教会です。7つの本質を土台とした弟子作りをしています。その7つの本質、それは修法の下に書いておりますが、7つの本質の中心はナンバー4のイエス様中心です。これが7つの本質の中心です。パウロは弟子テモテに書き送りました。私の福音、イエス・キリストの教え、聖書の教えを福音と言います。に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、イスラエル民族の中からお生まれになり、死者の中からよみがえった。第一コリント15章26節には、死は私たち人間にとって最大の、また最後の敵であるとあります。その死に打ち勝ち勝利し、死者の中からよみがえった、すなわち私たち人生のあらゆる問題を解決してくださる、問題に勝利してくださったイエス・キリストをいつも思っていなさい。イエス・キリストをいつも思っていなさい。兄弟姉妹、あなたはいつもこの御言葉、つまりイエス・キリスト様を思い続けてください。修法の右ページの中ほどに英語で書いています。誰か英語の堪能な人というか、まあ下手な英語で発音します。最初はクリスチャニティと言います。 is not a religion but a relationship と書いてあります。クリスチャニティというのはキリスト教、もしくはキリスト教信仰という意味です。はリリジョンは宗教です、ではありません。キリスト教信仰というのは宗教ではなく、 but リレーションシップは関係ですね、関係です。つまりキリスト教というのは宗教ではなく関係ですと言ってるんですですね。有名な御言葉です。キリスト教信仰は宗教ではありません、関係です。皆さんがイエス様の弟子であるということは、皆さんはイエス様といつも親しい関係を持っているということです。聖書コロサイ人への手紙はキリストについて書かれている書物ですが、コロサイ書の中心の御言葉はコロサイ書の2章の2節です。私だけお読みいたします。こう書いてあります。このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。キリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。私たちの住むこの世界、罪の世界、私たち人間には多くの問題があります。 その人間の持つすべての問題の問題にですね、神様からの答え、解決方法がイエス・キリスト様です。神様は私たちですね、人間の問題の解決としてイエス様をこの地上に送ってくださいました。イエス様はあなたの人生の、また私たち人類のすべての問題の解決なのです。ね、そのことは、キリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。イエス様は死からよみがえってくださり、私たち人生のすべての問題に勝利してくださいました。まあ、よく語られることですが、十円玉を目に近づければですね、ちょっと十円玉持ってない、十円。まあ百円でもいいや。はい、すいません。この10円玉、まあ、直径2センチぐらいあるんでしょうか。この10円玉を目に近づければですね、あの大きな輝く太陽も見えなくなるわけです。目に近づければ。こんなちっちゃなもの、10円玉にも大きな太陽が見えなくなるんです。私たちは小さな問題ばっかり見てるんです。こんな問題を見続けてですね、見るためにイエス様が見えないでいるわけです。だから問題から目を離し、問題を目から離しなさい。そうすればイエス様が見えるようになるのです。あなたの問題ってこんなものなんです。しかしあんまり近づけているものでですから、問題ばっかり見てしまうのです。ああ私はどうしたらいいでしょうとですね。あなたの目から問題を遠ざけなさいですね。あなたの問題を目の前から取り除き、問題ではなくキリストを見上げ、キリストに心をですね、イエス様に心を向く、イエス様を心に思いなさい。そうするといつの間にかですね、問題がもう霧のようにですね、取り除かれですね、消え去ってしまいます。私たちが第一に撒き続けなければならない種、それは第二テモテ2章7節の御言葉、あらゆる問題に打ち勝ち、死の中から勝利された、蘇られたイエス・キリストをいつも思っていなさい。これがイエス様中心です。どうぞ皆さんはこの1年、イエス様をですね、イエス様中心の種をあなたの心にまき続けてください。はい、では私たちがまき続けなければならない第二の種についてお話をします。ガラテヤ人の手紙6章を開いてください。はい、ではガラテヤ6章の、では御星前6節から10節まで読んでください。
御言葉を教えられる人は教える人とすべての良いものを分け合いなさい。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびにすべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。
はい、私が6から8までもう一度お読みいたしますので、皆さんと一緒に90を読みましょう。御言葉を教えられる人は教える人とすべての良いものを分け合いなさい。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。9節一緒に、善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。イエス様の兄弟弟子である兄弟姉妹皆さんが巻き続けなければならない第二の種、それは善を行うということです。善を行うのに相手はいけませんと書いてあります。巻き続けてください。このところはリビング訳別訳ではこうなっています。正しい行いをすることに疲れ果てては疲れ果ててしまわないようにしましょう。失望せず諦めずにいればやがて祝福を刈り取る日が来るからです。種をまいてもすぐに収穫があるとは限りません。収穫までに時間を要する時もあります。最初に開いた伝道者の書の11章にもう一回戻ります。では見ほしまい一節と五節を読んでください。
あなたのパンを水の上に投げよ。ずっと後の日になってあなたはそれを見出そう。あなたは妊婦の体内の骨骨のことと同様、風の道がどのようなものかを知らない。そのようにあなたは一切を行われる神の御業を知らない、
はい、あなたのパンを水の上に投げなさい。ずっと後の日になってあなたはそれを見出そう。あなたは妊婦の体内の骨骨のことと同様、風の道がどのようなものかを知らない。そのようにあなたは一切行われる神の御業を知らない。まあ風とですね、聖霊の霊というのは言葉は同じプニューマっていうんですね、はい。まあ先週のことです。1月20日21日に熊本コーチングが行われ、そこに本当に素晴らしいお証しがありました。宮崎市から牧師夫妻が来ておられ、その夫人がお証しをされました。1年前、今頃です。自分たち夫婦は危機的状況にありました。愛し合うというレベルのものではなく、夫婦の問題やさまざまなプレッシャーの中、まあ、実はお子様が発達障害でもあるわけですね。もうやっていけないのではないか、正直離婚も考えていたとのこと、まあ、そのような行き詰まっていた時、まあ、実は私と吉子先生はその教会を訪問しました。ご夫妻と交わりました。昨年3月26日のことです。7つの本質を伝え、4月から行われる熊本コーチングに誘い、重荷を下ろして一緒にやっていきましょうと本音で話し交わりましょう。するとその夫妻は4月の熊本コーチングセミナーに参加。その中で夫人の心に聖霊が働いてくださり、抱えていた重荷から解放してくださいました。7月は大雨のため、10月は教会行事のために参加できませんでしたが、今月のセミナーで解放された喜びを証ししてくださいました。その証しを聞いて、まあ、私も吉子先生も本当に感謝し、主の皆をたたえました。本当にタイムリーに良い時にイエス様は私たちをその先生のところへ使わせてくださいました。日本の教会では孤独な一人で重荷を抱え苦しんでいる牧師や信徒がたくさんいます。ガラテヤ6章の9節10節先ほど読んだところですが、善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるごとに、すべての人に対して特に信仰の家族兄弟姉妹たちに善を行いましょう。信仰の家族、イエス様の弟子となっている兄弟姉妹たちに善を行いましょう。兄弟姉妹、皆さんの良い行いはですね、必ずしもこの地上で生きている間その結果を見ることはないかもしれません。神様はその結果をお見せにならないかもしれないのです。しかしそれは決して地に虚しく落ちることはありません。あなたの良い行いによって、あなたの知らないところで誰かが助かっています。そのことは天国でイエス様があなたに教えてくださり、 その報いをあなたは天国で受けることになります。ですからここに記されているように、諦めずに忍耐を持って良い行いを、正しいことを、善を行い続けましょう。皆さんは人を愛するのにですね、愛することに忙しい人になってください。イエス様の弟子である皆さんが撒き続ける第二の種、それは善を行い続けること、正しいことをし続けるということです。コーチングのモットーは、大切なことは大切なことを大切にし続けることですと。これがコーチングのモットーです。では私たちが巻き続けなければならない第三の種に行きます。第一テサロニケ5章18節です。もう有名な御言葉、皆さんがよく知っている御言葉です。聖書朗読者の人が読んだ後、一緒にお読みいたします。5章18節を読んでください。
すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。
はい、一緒にお読みいたします。18節。はい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。ちょっと寒くなかったらストーブを弱くしてほしいんですが、天の父なる神様、私たちのお父様が愛する神の子供たち皆さんに望んでおられること、それは皆さんが全てのことについて感謝することです。もうこのことは今までも説教でも何度でも語ってきました。皆様はこのことが身についたでしょうかですね。悪いことが起こったとき、期待しない結果になったとき、取り返しのつかないことをやってしまったとき、もう条件反射的に、ああ神様感謝ということが言えるでしょうか。もう条件反射的に言えるでしょうか。そうなってほしいです。なぜならこの言葉には約束が伴っているからです。それはロマ書8章28節の約束です。神は神を愛する者、すなわちご自身のご計画によって召された者と共に働いて万事を益としてくださることを私たちは知っています。神様は全てのことを益に変える、どんなマイナスもプラスに変えるという約束です。それはあなたが感謝しますという言葉によるのです。ですね、その信仰によって神様は御業を成してくださいます。全てのことが益に変わる、全てのマイナスがプラスに変えられる約束です。昨年の大雨のことは皆さんにお明かしをしました。もう一度お明かしをいたします。7月21日夜明け前から降り続けた大雨のため、道路は冠水、教会の中にも水が入り、シャロームと牧室はですね、床上2、3センチですね、浸水しました。カーペットは水浸し、床に置いていたいくつかのものはダメになってしまいましたですね。草刈り機も使えなく、もう修理に出しましたが、こんな時どうするか。全てのことについて感謝しなさい。イエス様、大雨で教会の中に水が入ってきたことを感謝します。カーペットが水浸しとなり、いくつかのものが使えなくなりました。このことを感謝します。兄弟姉妹の奉仕によってカーペットを敷き直すことができたことを感謝します。起こったことを一つ一つ感謝するんです。一つ一つ感謝します、ね、すると何が起こったか。保険の代理店をしている立部兄弟より電話があり、山下先生、教会は店舗で火災保険に入っていますので保険金が出ますというふうに言ってきました。見積もりを出してください。そして見積もりを出すと査定の人が来ました。なんと61万5千円保険金が下りました。これが教会の、これでですね、教会の会計の不足分を満たすことができました。全てのことを感謝するとき、神様はまさかこんなことがと思うことを成してくださいます。 第一コリント2章9節には神様は何をされるかって書いてあります。見たことも聞いたことも思ったこともないことをすると神様の約束です。ですから兄弟姉妹、マイナスの時こそですね、感謝してください。つぶやかないこと、人のせいにしないことですね、自分の運命を呪わないこと、ね、もうつぶやくぐらいならもう黙っとってくださいですね。でも感謝することです。それを条件反射的にすぐ感謝できるように皆さん本当にそれを言うんですね、信仰を持っていただきたいです。ですから兄弟姉妹、今年マイナスが起こった時、起こります、必ず起こります、必ずって言ったら悪いですけど起こります。つぶやいたり人のせいにしたり自分の運命を呪ったりしないで、全てのことについて一つ一つ感謝しましょう。私たちの神様は死人をよみがえらせ、無から有を起こされるですね、全能の神様です。感謝感謝感謝、全てのことに感謝の種をまき続けましょうですね。はい、そして今年1年私たちがまき続ければならない第4の種、それはイエス・キリストの十字架の福音の種です。はい、第2テモテ4章を開いてください。はい、じゃあ美穂姉妹、第2テモテ4章の2節から5節まで読んでください。
御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合のいいことを言ってもらうために、気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。しかし、あなたは、どのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。
二節五節を私だけ読み出します。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。今年のこの教会のテーマは、実を結ぶということ、特に伝道の実、魂の救いを祈っています。池尻美和子さん、美和子姉妹のお母さん、本田真理子さんのことは先週お明かししました。4、5年前にトラック配合し、立ち寄ってですね、そのうちに入って神の言葉を伝えました。その後その方は他のグループの聖書の学びをしているということで、しばらくブランクがありましたが、2年前にその交わりもなくなり、昨年秋、美和子姉妹がこの教会に導かれ、お母さんを訪問したら、なんと私が以前訪問した女性、もう心の準備ができており、その場でイエス様を信じますと信仰告白をされ、先週礼拝に来られ、聖書を求め、また私の CD も聞き、私はイエス様の弟子になりますとですね、決心されました。もうすぐにでもバプテスマを施して良い状況です。はじめに開いた御言葉、伝道者の11章6節を読みます。では御穂姉妹、もう一回読んでください。11章6節だけですね、最初の御言葉。
朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけない。あなたはあれかこれかどこで成功するのか知らないからだ。二つとも同じようにうまくいくかもわからない。
はい、蒔いた種がどこで芽を出し実を結ぶか私たちにはわかりませんですね。ですから全ての人に伝えるのです。本当に久しい神様の御業ですですね。一節を、姉妹もう一回読んでください。
なたのパンを水の上に投げよ。ずっと後の日になってあなたはそれを見出そう。
ここにパンを水の上に投げようとあります。この教会では毎週6人の兄弟姉妹によって200枚のトラクトを配っています。どうぞ皆さんも1週間に10枚でも20枚でもできる枚数をで参加し、あなたの家の近くにですねポスティングしてください。トラクトを配るとは、ここにある水の上にパンを投げるようなもの。パンを水の上に投げたらどうなるでしょうか。パンは水の中に溶けてしまいます。しかし水の中にパンを求め食べる魚がいるのです。昨年1枚のトラクトの返信はがきが来ました。崎山忠さん、長門市に住んでいます。連絡を取り、今まで4回5回会いました。礼拝に出席し、イエス様の福音を聞き救われるように祈っています。どうぞ皆さんも祈ってください。最初に読みました詩編126編5節6節、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。兄弟姉妹、最大の奇跡は何でしょうか。それは死人がよみがえることでもですね、水がブドウ酒に変わることでもありません。一人の魂がイエス様を信じて救われて、その人生が変わること、これがもう最大の奇跡です。そしてあなたはそのですね働きをするのです。兄弟姉妹、私たちは関係づくりのため相手の人に近づき愛を施しますが、最後は十字架の言葉で救われるのです。愛しただけでは救われません。相手の人は最後はこの十字架の言葉、イエス・キリストの十字架の福音を聞いて信じて救われるのです。ですから最後はこの聖書、十字架の福音の言葉を語らなければなりません。十字架なくてですね、罪の許しも魂の救いもありません。ですから十字架による救いをいつも誰にでもですね語れる準備をしていてください。そのことは第一ペテロ3章15節に書いてあるのです。じゃあ開ける人はどうぞ開いてください。ずっと聖書のうちろです。第一ペテロ3章の15節です。聖書を開ける人だけ一緒にここを声を出してお読みいたしましょう。よろしいでしょうか。ちょっとまだですか。はい、じゃあ第一ペテロ3章の15節一緒にお読みいたします。はい、むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。あなた方のうちにある希望、私たちはイエス様を信じて救われ永遠の命が与えられ、主語天国へ行きます。生きている間にイエス様と共に天国の生活をします。この希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる説明できる用意をしていなさいと書いてあります。だからいつでも福音を伝えるですね、皆さんは準備をしておいてください。今日は種をまき続けなさいというタイトルで4つの種について語りました。第一の種、死者の中からよみがえられ、すべての問題に勝利し、やがて天から迎えに来られるイエス・キリスト様をいつも思っていなさい。イエス様中心ですね。これが皆さんの人生の勝利の秘訣です。イエス様中心の種をですね、まき続けてください。2番目、第二の種。善を行うのに相手はいけません。いつも相手の人の最善を願いましょう。人を愛するのに忙しい人になってください。第三の種、すべてのことについて感謝しましょう。感謝、感謝の種をまいてください。どんなマイナスもプラスに変えられます。第四の種、十字架による罪の許しと救いの言葉を語りましょう。魂が救われること、これ以上のですね、祝福はありません。 どんな地上の祝福も生きている間ですが、救いは永遠です。これ以上の救い、祝福はないのです。どうぞ魂の救いのためにですね、皆さんは種をまき続けてください。どうぞこの1年、忍耐を持ってこの種をまき続けるですね、忍耐を持ってまき続ける兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし、反芻してください。今日は種をまき続けなさいというタイトルで4つの種について語りました。もちろん種はこれ以上もっとたくさんたくさんありますですね。第一の種はイエス様中心、生活の中心をですね、思いの中心をいつもイエス様に据えてください。2番目はですね、善を行うのに相手はいけません。善を行うという、人を愛するという種をですね、まき続けましょう。3番目、すべてのことに感謝しなさい。感謝の種をまき続けましょう。そして第4の種、十字架による救い、神の言葉ですね、十字架の言葉をまき続けましょう。他にも種はありますけれども、それは兄弟姉妹の生活の中でいろいろ種がですね、ありますので、自ら発見してどうぞまき続けてください。今日の御言葉を感謝して1分間自分の口で祈ってください。感謝、決心、悔い改め、どうぞ命名主の前にお祈りしましょう。はい、天のお父様、感謝。